はい、それでは本日もオーディオコメンタリーおまけボイス始めていきたいと思います。ブラッド・バートレット様、いつもありがとうございます。日野とジントです。先だっての激しめな括弧相手側だけ括弧閉じみたいな、サンティールさんの盛大に盛り上げてしまったブラッドさん、ついにここに来て仲直りの機会が得られたということでね。ああ、よかった。安心します。というわけで、今回はサウンドリミックス前提の作品ということでですね。また、いい経験をさせていただけたなと思いました。今回は、前回と違って、相手方、サティちゃんの、アランさんの音声があったんでね。それをちょっと聞きながら、あでもない、こうでもないとやりながら音声を作らせていただきました。こう、そうですね。まあ日野とも胸が痛い内容ですね。言ってること、ブラッドさんの言ってることがもう土星論なもんで、その通りだよなーって思いながら共感できるところがいっぱいあって、こういうところがキャラクターと重なってくるなっていうふうに思ったときに、ブラッドさんと重なってくるなって思ったので、その声をどう出していこうかなっていうのはとってもやりやすかった。感じるところがあったっていうのが今回の感想ですね。前回からその感情の発露っていう点が彼にはどんどん見えてきてるなって思っていたので、淡々としたところとか、抑揚とかが少し、その、平らなところと柔らかくなっていくところっていうのを作ろうと、表現しようとさせていただいたのは、今回の収録の時に気を使っていた部分ではあります。まあ、そういうところもあるんですけど、やっぱりその、前のコメンタリーでもちょっと話させていただきましたけど、その、やっぱりその、時間を共有した事実が苦しむ原因になるくらいなら、なんで置いていかないのか。こういう発想は日野との中にも結構あるものなので、辛いんだったらそれ最初から覗いちゃえばよくない？組み合わ、そういう、交流から、ないものにしちゃった方がいいんじゃないっていうような、感覚ってやっぱり実感としてそういうふうに思ってた時期が僕にもあったので、ああ、その発想なるよねって、それって、ある一面から間違いなく正しい土星論なので、え？っていう、そんなこと言う？っていう情緒的な視点で見たら、そうなの？っていうふうに、この人、そういうこと言うんだっていうふうに思われちゃうものだよなって思いますけど、それを向けられたサンティールさんとしちゃたまったもんじゃないですよね。そりゃ、サンティールさんは、この音声じゃないや、サンティールさんの音声の方で、ね、最後の最後に自分の伝えたいことを叩きつけていたんですけど、そこに至るまでに、あなたの考えはこうなんだよっていうふうに必死にかな、必死に伝えていたっていう様子が、それを先に聞いてこっちの原稿に取り掛からせていただいていたので、まあ胸がキュッとするようなね、あーそうだよね、こういうふうに言いたくなるよねって思って聞いていました。だからこそ、そこに対して、その、ブラッドさんの、キャラクター、個性、そう、個性って意味での、キャラクター性っていう風に、彼の持ってるものから、そんなサンティールさんに同化していくんだろうな。やっぱり、どことなく僕デンジンで平らなんだろうなって思いながらも、今回は最後に、いいところをいただいていたので、そこに至るまでにどんな風になるのか、また 無感情、無関心っていうベースの中でどういう表現で感情が伝わるかなっていうふうに考えさせていただいていました。こう、ね、泣かせてしまったのは俺ですねとか、本当に彼らしいな、この一文って思ったりしてましたし。またこうしてその音声を何度もさせていただいてると、まあいよいよその例えば二人の関係が劇的に変わってくるのはどこになるんだろうな、最後の終着点はどうなるんだろうなっていうふうに、長い物語を追っかけてるような気持ちになってきて、そういう意味ではちょっと一視聴者ファン目線みたいな感じで楽しませていただいてるところもあって、例えばその結末に向かう中、まあもちろんその一個の結末に向かう中で、こういうふうに段階を踏んできた彼らがどうなるのかなっていうのは、まあ前回もなんか似たようなことは言いましたけれども、いつもやっぱり楽しみな部分だな。で、その歩みが進む最前線でね、特等席を見させていただいてるので、いやー、役得だなーって思っています。ね。まあ、サンティールさんの音声もちょこちょこ聞いてるんですけれどもね。その、おまけボイスでたまーに雑談してるアランさんの音声聞いてて、よし、大丈夫、アランさんとうまい喋ろうとかちょっと思いながらやってて、アランさん聞いてる、喋ってますよ、日の戸です。余計なことを言わせていただきましたが。ね。こう、サンティールさんの個性っていうのが、とってもブラッド君を大事にしてくれてるっていうところに対して、今回はその、サンティールさんがくれてる、受け止めたり、時には流しちゃったりしてただろうブラッドさんの、周りに集まったそのサンティールさんのくれたものに対して、甘えていたんだ。じゃあ自分がそれを受け取りっぱなしでいたんだろうなって自覚されたのかなとかって。こっからブラッドさんがどう返していくのか。いただいたものに対してどう返していくのかなっていうような。やっぱりある程度そのギブアンドテイクの関係、やりとりっていうのは人間関係では必ずついて回るところだと思うので、ブラッドさんがね、こんなに元気で明るいサンティールさんに何を返していくんだろうな、とか。どうなんすかね、デートに誘ったりするような男なんですかね、ブラッドさんは。なんか、ね。なんか、スポット、こうね、完全に日の戸のただの妄想なんですけど、なんか、そつなくこなしそうなんですけどね。お店調べて予約してとか、なんか、この料理はこうで、ここのおすすめはこれでみたいなとか、さらっとやりそうな気はするんですけど、多分その感情のあれこれとか、その、なんか抜けてるんだろうな、なんかずれてるんだろうなとか、現代のシチュエーションに考えたらそんなことだろうし、そもそもデートに誘うとかそういう関係性ではない、もっと別の精神性でつながってるのかなってなったら、彼がサンティールさんをリードして何かするっていうことはどんなこと楽しむんだろうなとかってそんな余計なことを考えたりしていました。こう。まあでも、ブラッドさんも直球だよなって、僕年次って書いてますけれども。多分何をするにも、ある程度最短ルートで行動してくれる人なんだろうなとか思ったりして、見てて楽しいなって思ってます。うん、でも今回の音声も撮ってて思ったんですけれども、サンティールさんの方が強い人なんだろうな。心がとても強く、確固たるものとして自分を持ってるんだろうなっていうのを 今回はそのリミックス予定っていうことだったんでね、サンティールさんの原稿も一緒にあったので、それで、見てて思ったんですけど、自分をこうだって胸を張って言えるっていうことは、それはもう自分の芯がしっかりあるってことだろうし、それでもその感情を表に出してコロコロと表情を変えたり、例えばブラッドさんの言ってることに対して怒るっていうのは、あなたはそういう人だよねって受け入れるっていうことじゃないんですよね。自分にとってあなたはこういう人だからそんなことは言わないでほしいっていうふうに、ある意味自分を貫こうと、自分の感情と、まあネガティブな言葉を使えば折り合いがつかないブラッドさんの感情ですよね、そこを貫いてしまおうと、自分の思いで相手を変えていくんだっていう、そういう動きをサンティールさんはしてくれてるんだよなって思ったんですよね。それはまあ長命しゆえに、出会いや別れっていうものに対して鈍感になっていて、いわゆるその前提としてもう死生観が異なってるブラッドさんに対して、例えば生きていく時間帯の違う人間がそれを差し挟む、例えばそれって種族の違いなんだとか、あなたには関係ない、あなたとは生きている時間が違うんだっていうような表現で全然跳ねつけたり断ったり断じることってブラッドさんは簡単にできると思うんですよ。それでもブラッドさんとしてはそのサンティールさんとのね関係性を続けていくことがとても楽しいんだろうな、絶対ネガティブな関係性じゃないなっていうふうに日野とは見ていて思うので、そうなったらブラッドさんとしてはそのサティちゃんの意見を受け入れて、でブラッドさんとしてもすごくそこがフラットで、自分が甘えているんだなっていうことを理解して、そこに対して感情を涙立たせてしまったことに関してちゃんと詫びることができるっていう、でこぼこっていう風に感情欄には載っていますけれどもね、案外その心のここそのキャラクター同士の心の立ち位置っていうのはフラットなところで、同じ土俵で殴り合ってんだな、関わって合ってるんだなっていうのは掛け合いの文章を聞いていて、ちょっと見ていて思ったところでした。なんでこれがねどういう風にミックスされてくるのかなっていうのも、今ね音声撮ってるのは納品前なんですけど、この時点から楽しみになってるなって部分ですというところもあるのでね、そのお互いの精神的な関わり合いがより強く結びつくいい音声の機会だなって思いました。無感情なキャラクターがね、その感情を持っていく心根の表現が変わってくるっていうのは、すごくそのインパクトの大きいこと、重大なことだと日野とは思ってるので、それがこれからのブラッドさんの表現がどんな風に、これからのブラッドさんがどんな風に振る舞って感情を表現していくのか、そこら辺がとても楽しみだなって思ってますし、またね相手のアランさんはそのボイスアクターとしてすごく感情表現がうまいなって日野とは個人的に思っている方なので、そういう方に対してまた投げかけ、こうして相手のキャラクターとしてもそれを投げかけていけるっていうのもとてもボイスアクター冥利に尽きるなって思うところでもありますし、またこうして作り上げられていったもの、積み重なっていったものがどんな風なお互いの魅力、キャラクターの魅力になっていくのかっていうのも、いわゆる最前列 プレイヤーさん方が作ってくださるものを最前列にいられるぞっていうのを嬉しい限りです。ちょっと脈絡なくいろいろ喋った気はいたしますが、とにかく今回も楽しく音声を作らせていただきました。ちょっと遅れてしまって今回申し訳ございませんでした。なんでこれからもまた、ね、環境を整えたり、演技力を磨いたりということでね、より一層今後のブラッドさんにもふさわしく演技をできるようにと頑張っていきたいと思います。なのでこれからもこの最前列でですね、お二人の様子を楽しませていただければありがたく思います。改めまして、ブラッド・バートレット役の日野戸仁人でした。この度も、誠にありがとうございました。それではゴールデンウィークの時期ですが、これからまた暑くなったり寒くなったり気圧が変わったりすると思います。お体お大事に過ごしていってください。それではどうもありがとうございました。バイバイ。